刻は2時10分を回っています。代わってはゲストコーナーです。今日は一級建築士で尾道空き家再生プロジェクト理事、また尾道市立大学の非常勤講師でもいらっしゃいます渡辺義隆さんをお迎えしています。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回国の重要文化財に指定されることになった、はい、因島のね、はい、大浜崎灯台と、はい、その他の施設砂吹きの家、
はい、
ご紹介いただいてもうね、なんか私もそんなに灯台とかにもね、うん、詳しくなかったんですが、はい、すごい興味が出てきて、先生のもうキラッキラした目で少年のようにね話してくださっているのを聞いていると、なんかちょっと面白くなってきて、なんか建物のね魅力いろいろ先生からね教えてもらいたいなと今思っているところです。
はい、ありがとうございます。
今日もね建物の魅力をご紹介いただくんですが、はい、実は尾道ってそんなに魅力的な建物がいろいろあったんですね、うん、
ということを、うん、尾道に住んでる方こそあまり知らないんじゃないかという気がします。はい、多分いろんなところから、まあ、外国からも含めて、うん、観光客が来るのは、うん、まあ、ラーメン食べに来るとかいろんな理由があるにせよ、やっぱりこの街並みと建物の魅力が素晴らしいからなんですよね。
はい、
やっぱり私もまあちょっとよそ者だからこそそういう面白さに気づけるという、まあ、アドバンテージがあるのかなという気はします。
あ、はい、なるほどね。先生はどちらのご出身で？
千葉の出身なんです。
はい、ね、なので尾道っていうと、うん、もう建物を専門されてる先生にとっては、はい、おーっていう感じ、
まあ、パラダイスみたいなところですよね、尾道は。
そうですか、はい、そんな中でもね、もういろんな建物をね先生から教えてもらいたいなと思うんですが、はい、今日何の
まあ、最初なので、はい、尾道の駅の近く、うん、特に駅の、まあ、北口の目の前にある、はい、石井耳鼻咽喉科医院というですね、うん、現在は、はい、診療をお休みされてるんですけど、はい、建物自体はしっかりと残ってるこの石井耳鼻科のお話をしたいと思ってまいりました。
はいはい、先生どこですか、どこですかってさっきね聞いてたんですが、私はいつも見てるような気がするんですけど、はい、覚えてない、
まあ、FM こちらがあるのが、まあ、南口、はい、正面なんですけど、うん、まあ、裏口というか北口山の方に出たら、はい、すぐ目の前の平屋や左寄りに白い4階建ての、うん、はい、本当に綺麗な洋館が立ってるんですね。
へー、
こういう感じで、もうやっぱり住んでる人はもういちいち気にしないから、うん、はい、もう当たり前の風景の中に溶け込んじゃってるんですけど、
はい、
多分、まあ、北口に降り立った旅人は一番最初に、まあ、びっくりするのがこの建物だと思うんですよね。
そうですか、は
い、まあ、そうは言ってもラジオなんで、うん、建物の説明って本当しにくいなと思うので、ちょっとまあ皆さん一瞬目を閉じていただいて、うん、白い4階建てのビルをまず頭の中に描いていただくんですね、
うんうんうん、
でその頭てっぺんにですね、
はい、
まあ、ビルだから四角いんですけど、
はい、
まあ、ちょっと夏になると肝試しで、まあ、幽霊の格好をするときに、
うんうんうん、
おでこに三角形の布をつけますよね。あれを建築の用語ではペディメントって言うんですけど、うん、その三角形の板を頭につけていただく。皆さんできましたかね。そうするとその途端に建物は洋館になるんですね。でまずそのペディメントっていうのが、まあ、ギリシャから来た、特にパルテノン神殿なんかに必ずおでこのところは三角形になってるもんなんです、
うんうん、
でそのギリシャ由来のペディメントをまずくっつけていただく。それで全体の形がまずできますね。
はい、
続けていいですか。それで、
はい、
じゃあ今度はその四角い建物ビルの一番てっぺんにそれがついた、その下に鉢巻きをしてもらいたいんですね。で鉢巻きもラーメンを食べた丼によく、ラーメンマークみたいなね、四角い、はい、渦巻きを四角くした、
はいはい、
あれは結構中国のルーツって思ってる人が多いんですけど、実はもっと古くはギリシャから来たっていう話もあって、雷がの紋章、あるいは雷の文章と書いて雷紋って言うんですね、うん、
はい、
で三角おでこの下に、うん、雷紋のラーメンの形の鉢巻きをする、う だんだん近づいてきましたね。それで、白いビルの右端と左端に柱を取り付けるんですね。でその柱ももちろんギリシャ由来の、まあ、あの列柱、柱が連続してるっていう列柱なんですけど、はい、皆さん頭の中で両端に柱がつきましたね、そうするともうだいたい石井銀行館に近づいてきてるんですけど、もう一つ、まあ、4階建てなんで、それぞれの階に窓があります、これが窓の形が重要で、横長に作ると和風になっちゃうんですね。で縦長のスラッとした窓を作ると洋館になるんですね、
確かになんかそうですね。
だいたい洋館っていうのは多くの場合縦長窓で、最後に、1階部分だけはちょっとあの雰囲気が違っていて、まるで石を積み重ねたように見えるんです。ただそうは言ってもあの実際にはセメント、まあモルタルなんですけど、モルタルで表面に石の形を刻んでるんですね。よく葉っぱにそっくりな蛾とか蝶がいるじゃないですか、ああいうのを擬態って言いますけど、人間のこうなんか偽物だけどそっくりに作るっていうのを擬って言いますよね。でまあそういう意味で擬石仕上げという仕上げになってます、まあ、ということで、ペディメント雷門付け柱、縦長の窓に1階が石積み風、これで皆さんもうあの頭の中で石井寺銀行館ができたはずなんです。こんな感じで、まあ建物の特徴を一つずつなんかこう言葉を当てはめていって説明していくと自分でも納得できるし、やっぱりその建物が輝いて見える、まあ、そんなことを、まあ、私は実は大学の授業で学生向けにやってる。そんな感じなんです。
楽しい授業ですねそれね。私もう今すぐ見に行きたくなりました石井寺銀行館を。へえ、いや、そうなんですね、はい、この駅のホームからって見えたりしますか？
駅のホームからも見えますね。
見えるんですか？
あのチラッとだけ見えると思います。
いつも見てるはず、
端っこの方からね、
そうですか。
で、やっぱ大事なのはこの建物が、いつ建てられたかっていうことなんですけど、これ1923年だから101歳なんですよね。で大正12年、1923年っていうのはまだみんな和服で暮らしていた時代ですよね。でそんな時にあれだけ大きな真っ白い洋館が建った時、建ったっていうことは、まあ、当時の尾道の人にとってものすごく衝撃で、たくさんの人が見に来られたんじゃないかと想像してます。それがやっぱり100年経って今でもあるっていうのはもう本当に尾道の宝だなと思うんですよね。
今はもう耳鼻科としては使われてない、
そうですね、多分あの後を継がれた方が、大きな町で開業、お医者様をされてるというふうに、まあ、聞いたことはあります、ただまあそれでもきちんと建物を維持管理されているので本当に私たちとしてもありがたいなと思って見ています。
建物として外から見ることができる、中に何かこう入ってというのは何か、
それは今のところは非公開です。実は私豊田雅子NPO の代表と一緒に、ずいぶん前に中に入ったことがあるんですけど、中は昔 の、 入院のする病室がずらっと並んでて、本当に明るくて美しい建物でした。まあとりあえずは外観をめでるということで、皆さんの次の楽しみにしていただけたらと思います。
そうですね。いや砂付近の家に続きましては今度は石井寺銀行館、こんなに駅のすぐの裏にあって、
もう見ないのはもったいないですよね。
もったいないです。ちょっと帰りに今日見に行ってきます。
ぜひ
皆さんもね、さあこういう感じで、もう先生にはねちょくちょく来ていただいて尾道の建物の魅力をねぜひ教えていただきたいなと思っております。
はい。
ラジオ授業です。
ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。はい、
失礼しました。
一級建築士で尾道空き家再生プロジェクト理事で、尾道市立大学非常勤講師でもいらっしゃいます渡辺義孝さんでした。また次回もお楽しみに。